今朝はマタイによる福音書5章38節から42節の御言葉に聞きます。39節で主イエス仰せになります。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。右の方を打たれたなら左の方をも向けよ。私たちはこの言葉に納得をすることができるでしょうか。頬を打たれたら打ち返すということ、これが当然のことではないかと、それこそ正当な振る舞いというものではないかと問い返したくなる思いがあるかもしれません。右の頬を打たれたなら左の方も向けよ。これは無抵抗の支援です。抵抗しなければ損をする、損害を受ける、それは愚かなこと、納得しがたいことではないか、そう問いたくなる思いがあるわけです。けれどもこの御言葉は主イエスがお世話になっている御言葉であって、そうである以上主イエスの弟子たちにはこの御言葉に聞き従うということが求められるわけです。どれほど難しいことのように思われても、あるいはどんなに理不尽なことのように思われても、主イエスの弟子たちは主イエスの御言葉に聞き従う、このことをまず確かめておきたいわけです。ともあれ、ここで確かめておくべきこと、それはここに新しい道があるということです。主イエスというお方に結ばれることによって私たちは新しく生まれる、新しい人間として誕生する。コリント第2章5章17節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。古き人がその古き人の支配から解き放たれて、自由にされて、キリストにある新しい人に生まれ変わる。その新しい人はどのようにして生きるのか、主イエスがもたらしてくださった天の国の秩序に従って生きるわけです。そして今朝求められている御言葉、語られている御言葉、右の方を打たれたなら左の方をも向けよう、これも主イエスにあって新しい人とされた、そういう人間が生きる秩序であります。ここに真理が示されています。真に人間が生きるべき道が教えられているわけです。そしてここにキリストの義が開かれています。その道はまさしく命に至る道であります。38節、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。目には目を、歯には歯を、これはよく知られている言葉であると思います。この戒めをあなた方も知っているであろうと主は仰せになります。この戒めを当時のユダヤ人たちもよく知っていました。旧約聖書の律法にある戒めであったからです。出エジプト記21章22節以下。人々が喧嘩をして妊娠している女を打ち流産させた場合は、もしその他の損傷がなくても、その女の主人が要求する賠償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従ってそれを支払わねばならない。もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならない。そのように出エジプト記に定められています。目には目、歯には歯と聞くと、何か復讐の定め、復讐ということを正当化する定めのように聞こえるわけですが、実はこのように言われることの意図はそうではありません。これは被害を被った時に加害者と同じ程度の報いを許す、 加害者に同じ程度の報いを許す、そういう掟でありまして、同害報復法と呼ばれます。こうした定めは実は聖書だけではなくて古代の他の文献にも見られます。世界最初の法令集といわれるハムラビ法典にもこの定めがあります。ともかく目を損なわれたなら相手の目を損なうことまでは許す、歯を損なわれたなら相手の歯を損なうことまでは許す、そういう定めです。これは実によく考え抜かれた掟です。人間というものを知り抜いている掟であると言ってよいでありましょう。つまりこのようにして度を過ぎた報復を禁じているわけです。人間の復讐心には際限がありません。目を損なわれたならその憎しみに駆られて相手の目を損なうだけでなく命までも奪ってしまうかもしれません。だから目には目を、歯には歯をという掟が定められたわけです。つまりこれは自制心を求める掟です。憎しみに身を任せてはならない、報復は認めるけれどもそれは相手に損なわれた分、奪われた分だけにとどめておきなさい、それがこの戒めの趣旨であります。そうであればこの掟はむしろとどまることを知らない人間の憎しみ、復讐心から人の命を守る、保護する、そのことを意図したものということができるわけです。ある意味で賢明な知恵深い掟です。しかし主イエスはこれまで知られてきたこの掟、目には目を、歯には歯をというこの掟をも根本的に覆してひっくり返してしまわれるわけです。つまり報復することそのものを禁じられる、復讐という行為そのものをきっぱりと禁じられるということです。報復そのものを禁じる、報復する権利そのものを放棄する、このことを示す実例を主イエスはここで3つ挙げておられます。第一に39節、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい。右の方を打たれる、もし相手が右利きであれば普通打たれるのは左の方であるはずです。向かい合っているわけですから左の方を打たれるということになるはずです。もし右の方を打たれるとすれば打つものは手の甲で打つということになります。この手の甲で打つというのはひときわ侮辱的な行為でありました。ですからそうされたなら相手に2倍の賠償、損害賠償を求めて構わないとされていました。しかし主イエスはそうされたら左の方をも向けようとせになります。損害賠償請求そのものを放棄せよということです。第2に40節、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。これは裁判に関連した事柄であります。当時のイスラエルでは損害賠償や借金にまつわる訴訟で上着を借金の方、担保として取ることは禁じられていました。なぜなら当時上着は衣服ということにとどまらないで貧しい人々にとっては寝具でもあったからです。それを取り上げてはならない、そう定められていたのが貧しい人々をおもんぱかってのことでありました。しかし主イエスは取るのは下着だけにしておけんというこの配慮に満ちた法の定めをも突き抜けていかれるわけです。下着をも上着をも与えよ、すべて与えて裸でおれと言われるのです。第3に41節、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい。 当時ユダヤを支配していたローマの軍隊はユダヤの民たちに問答無用の命令を下すことでを許されていました。どんな命令を下しても良いとされていました。軍の命令であるから道案内や荷物運びのために1ミリオン、これは1マイル、だいたい1500メートルほどの距離ですが、その距離を余計と強いられても何も言うことができなかった。無理やりそんなことを言われてもそれは理不尽であると叫ぶこともできなかった。ただ忍耐してそうするほかは、従うほかはなかった。主イエスは言われます。そのように命令するものがあるなら、そのものとともに2ミリオンも歩いたらよい。これが主イエスが仰せになる、お命じになる新しい掟、新しい人が聞き従うべき新しい掟であります。最初の問いに戻りますなら、私たちは今朝の主イエスの御言葉をどう受け止めたらよいでしょうか。そのように主イエスは仰せになるけれども、これは気高い崇高な教えであるけれども、単にこれは主イエスが理想を語っておられるにすぎない。はじめから人間には実現不可能な戒めであって、したがってそういうものとして傾聴しておけばよい、そう考える人々もあるかと思います。あるいは主イエスが語られた御言葉の中で聞き従うことのできそうなものと実行不可能なもの、そう思われるものとを区別して、聞き従いそうなものにだけ聞き従う、それで良いと考える人も良いかもしれません、いるかもしれません、まあ、しかしそうではないと思います。主イエスはご自分の弟子たちにこのようにせよと仰せになる。そうするとこの御言葉はたちまちに私たち自身のことになってきます。つまり私たちがそのようにこうした御言葉に聞き従って生きることができるかどうか、そういう問題になってきます。そして私たちは気づくのであります。この新しい御言葉を生きるものになるためには、私たちの存在の内側から変えられていかなければならない、新しい人間にならなければならないということです。目には目を、歯には歯を、そのように言いながら人々は自分たちの権利を要求します。それは人々が自分たちが正しいのだという前提に立っているからです。けれども神の前で私たちが知ることは、その人間の正しさは極めて心もとないということです。人間の義は不完全極まりないということです。義人はいない、一人もいない。人は皆始祖アダムにあって生まれながらに罪人である。その生まれながらの罪人が自分の正しさに固執して、自分の権利を主張し合う、自分には降伏する権利があると思い込む。けれども本来神の目から見るならば、どちらが正しくどちらが誤りであるということはない。その事実を知らされるときに、私たちは目には目を、歯には歯をという、あの戒めが依然として古い人の論理である、古いままの論理であるということを知らされるのです。そして私たちがキリストにあって生きるということは、この古い人を突き抜けていくということであるわけです。今朝覚えておりたいこと、それはキリスト者とは実にもうすでにこの古い人を突き抜けている一人一人であるということです。主イエスの十字架とよみがえりの御業に私たちは預かりました。主は私たちのために死なれよみがえられました。この贖いとよみがえりの命により、私たちは新しく生まれ変わり、新しい人として生かされている。この世の論理を超えた 天の国の喜ばしい幸いなる秩序にすでに生かされている。今朝の主イエスの御言葉との関わりでは、やはり内村鍛造というキリスト者のことを見ないわけにはいけません。先々週の金曜日、中部中会の 8.15 集会の折に、長谷部博士長老が詳しくお語りくださいましたけれども、内村鍛造は日露戦争の折に非戦論を唱えた人です。この時代に絶対平和主義ということを唱えた。その時代もそうでありましたが、今もおそらくそうであると思います。絶対平和主義などという理想的なことにとどまっていては何も立ち行かない。目を覚ませ。絶対平和主義というのはそういうふうに言われかねない教え、考え方であります。しかし内村は日露戦争の時代に毅然としてこれに立ちました。その内村鍛造の非戦論の根本にあった御言葉が、今朝のマタイ福音書5章38から42節であったわけです。内村はこれはもう疑問の余地もないほどに主イエスが無抵抗を教えている言葉であると、そう言います。そして主イエスが仰せになったのだから、私たちはこの御言葉に従わなければならないというのです。無抵抗主義など弱い者の論理である、なぜ正面から戦いを交えないのかという人々も当然ありました。無抵抗の教えは人を無気力にする、人の元気を失わせる、そういう批判もありました。けれども内村はこのように反論しました。無抵抗ということを貫くのは抵抗することよりもよほど難しいことである。しかし私たちは愛のために、勇気のためにあえて抵抗しない。抵抗することより勇気のいることであるが、敵の善を思い、その利益と権利等を我が物のごとくに思いやるのは、非常な勇気を要することであるが、愛がなければできないことであるが、弱い者を助けるための勇気、貧しい者を救うための勇気、とりわけただ一人でも道を貫いていく勇気、これこそ悪に打ち勝っていく勇気である。それからもし悪に全然抵抗することがないならば、悪はますます増長し、ついには善は地上から断たれるのではないかと心配する声には、内村は悪が最も恐れるのは譲ることである、退くことであると答えます。悪を根絶やしにする手立てとは何か、軍備を固めることか、鎧をまとうことか、そうではない。実に悪に譲ることである。なぜなら悪とは本来自滅的なものであるからだ。このように語る内村には彼自身の人生経験というものの裏打ちがありました。ある時内村はある人にひどい仕打ちをされて、長い間その人をどうしても許すことができなかった。けれども聖書に書いてある、右の方を打たれたなら左の方を向けよう、あなたから借りようとする者に背を向けてはならない、愛を持って許せ、振り上げた拳を下ろせ、その聖書の御言葉に従って内村はその人を許し、おそらく内なる戦いが、古い自分との激しい戦いがあったと思いますけれども、その人を許した。そうするとそのキリストにある愛によってその人の心は溶かされて和解をすることができたというのです。内村はいくつか日露非戦論を唱えた理由ということを挙げていますけど、この個人的な経験ということも大きかったと語っています。戦争とか世界平和といったことを論じるときに、こういう個人的な日常的な経験ということを語ったこと、つまりこのことも 内村の非戦論に結びついていた、深く結びついていたということ、これは内村の信仰者としてのあり方において興味深い事実でありますけれども、ともあれ私たちは一つのことを知ることができるんです。聖書の御言葉に単純素朴に聞き従う、人間の論理、この世の論理を超えてキリストの御言葉に聞き従う、キリストの御言葉の通りに生きる、そこから奇跡のような愛の道が開かれてくるんです。主イエスの御言葉に従って自分の方から振り上げた拳を下ろす、そこから人の世の憎しみの連鎖、剣の連鎖を断ち切る、愛と平和の連鎖が始まっていくのです。幸いなる道が開かれてくるんです。預言者イザヤが語ったように、剣を好きに槍を鎌に変え、平和なの御国を耕す営みがそこから始められていくのです。今大会の憲法委員会で平和の宣言が準備されています。その平和の宣言も実際にはさまざまな戦争や平和についての論理がある、考え方があるということを念頭には置きながら、しかし宣言そのものは絶対平和主義に立つ、そういう宣言におそらくなります。それはこの世のさまざまな戦争や平和についての考え方ではなくて、まず何よりも聖書そのものに聞き従う、その姿勢を貫こうとしたからであります。その姿勢を貫こうとするということが何よりも大切なことではないか、そのように思います。たとえ現在のさまざまな学者たちが、評論家たちが、研究者たちが、そんなことは誰も顧みないことだというふうに言ったとしても、そのようにして、せすら笑われるということがあったとしても、私たちは聖書に従っていくわけです。それは時代を貫いてそうであります。教会というのはそういう場所であります。それはもちろん容易な道とは言えないかもしれない。戦いがあります。何より古い自分との戦いがあります。しかしその戦いに勝利する力を神ご自身が持っておられ、これを私たちに分け与えてください。主イエスの愛と平和の力により、許しと和解の力をいただき、私たちは聖霊の豊かなる導きと助けの中で、その霊の戦いを祈りつつ担っていくのです。それが主イエスの御言葉に引き従っていくということの道であります。祈ります。主なる神様、御言葉に示されております命の道を歩むことができるように私たちは祈り求めます。聖霊よ、どうかその道を歩み続けることができるように私たちを助け導いてください。私たちに上よりの力を与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。